健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。新型コロナウイルスワクチン接種の予約は対応医療機関へ。昨年9月20日から3月末までの期間内に自己負担なしで1人1回の接種を受けることができます。接種を希望する人は早めの接種をご検討ください。接種する場合は医療機関に直接ご予約ください。接種に対応する医療機関や予約方法、予約の空き状況などは市のホームページを確認するか、新型コロナウイルス感染症対策室にお問い合わせください。なお、ワクチンの接種は強制ではありません。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種について QR コードがあります。基本的な感染症対策を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの感染症には、手洗いや換気、場面に応じたマスクの着用などの基本的な感染対策が有効です。特に冬期間は気温が低く、換気がおろそかになりがちなので、普段から適度な換気を心がけましょう。また、発熱や喉の痛みなど体調に異変を感じた場合は、無理をせず自宅で療養するなど、周りの人にうつさない対応も大切です。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 23-9271。 5項目あります。1、健康アンバサダー養成講座。人や町の健康、健やかで幸せな生活を達成するために、健康づくりに関する正確な情報を発信するサポーターを養成する講座です。時、2月23日金曜日祝日、午後1時から3時40分。ところ、会津稽古堂。講師、健康アンバサダープロフェッサー土屋敦子さん。定員100人。締め切り2月21日水曜日。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 2、心の健康相談。うつ状態、引きこもり、アルコール問題など精神的な悩みを持つ人やその家族の相談に精神科医が応じます。匿名の相談も可能です。時、2月13日火曜日、3月5日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 3、引きこもり家族教室。引きこもりの問題を抱えている家族のための交流と学習の場です。時、2月16日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 4、運動相談会。時、2月20日火曜日、午前9時30分から11時30分、1人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、島田一郎さん。申し込み、問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 5、栄養相談会。 体重を減らしたい、自分に必要な食事の量を知りたいなどの食に関する相談に管理栄養士が応じます。時、2月19日月曜日午後1時30分から3時30分、1人45分程度。ところ、会津稽古堂。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 普段の食事を見直してみませんか、として食事をしているイラストがあります。食に関する取り組みや情報を発信。2月17日から23日はアレルギー週間です。日本アレルギー協会では2月20日をアレルギーの日と制定し、毎年2月17日から23日をアレルギー週間としています。アレルギーの病気には喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性結膜炎、花粉症などがあります。この機会にアレルギーについての正しい知識を身につけ、理解を深めましょう。詳しくはアレルギーに関する情報をまとめたホームページ、アレルギーポータルをご覧ください。食物アレルギーには、アレルゲン、アレルギーを引き起こす原因物質となる食材が多くあり、どの年代にも何らかのアレルギーを持つ人がいます。市では食物アレルギーを持つ人だけでなく、その対応について不安を持つ家族の相談にも応じます。写真があります。添え書き。アレルギーは様々な症状を伴う病気です。女性がティッシュで鼻を噛んでいる写真が載っています。アレルギーポータルのホームページ、QR コードが載っています。食育の日、毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況をチェック。最近1ヶ月の食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、習慣的な栄養素摂取状況がわかります。自分の食べ方の習慣を知り、生活に活かしましょう。入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人。QR コードが2つあります。入力フォームその1と、入力フォームその2です。お気軽にご相談ください。食に関する相談は、窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。作って簡単、食べて健康。ここでは、市食生活改善推進協議会の皆さんがおすすめする健康メニューと献立を紹介します。野菜たっぷりおでん。私たちが作りました。写真があります。左から、片原美希子さん、相田貞子さん、小松由紀子さん。からしや柚子胡椒、七味唐辛子などを添えても美味しいですよ、と吹き出しがあります。野菜たっぷりおでんの材料1人分。大根30グラム、人参20グラム、レンコン15グラム、エリンギ10グラム、焼き豆腐50グラム、鶏もも肉30グラム、水200ミリリットル、昆布15グラム、ブロッコリー40グラム、ゆで卵2分の1個、ミニトマト2個。A として、酒大さじ2分の1、みりん大さじ4分の1、醤油大さじ4分の1、塩 0.1 グラム。野菜たっぷりおでんの作り方。1、大根は皮を剥き、厚さ 1.5 センチから2センチ程度の輪切りにして 下茹でし、他の野菜類は皮付きのまま一口大に切る。丸二、焼き豆腐と鶏もも肉を一口大に切る。丸三、鍋に水を入れ、昆布を加えて15分ほど浸す。柔らかくなった昆布を結び昆布にして鍋に戻し、A の調味料を加えて中火にかける。丸4、ミニトマトとブロッコリー以外の大根などを硬いものから鍋に加え、ある程度柔らかくなったら、丸2の焼き豆腐、鶏もも肉を加えて煮る。途中でアクを取り除き、ブロッコリーを加えて煮る。丸五、ゆで卵とミニトマトを加え、一度火を止めて冷まし、再度火にかける。味が染み込むまで煮たら出来上がり。野菜たっぷりおでん、一人分の栄養成分表示。エネルギー、245キロカロリー、タンパク質 17.1グラム、脂質 11.5グラム、炭水化物 22.1グラム、カルシウム 193ミリグラム、鉄 2.9ミリグラム、食物繊維 9.7グラム、食塩相当量 1.9グラム。出来上がりの写真があります。右上に野菜たっぷりおでん、その下にお茶、左側に白米、その上にほうれん草ともやしのナムル、みかん、真ん中に梅干しの写真が載っています。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 コラム、お元気ですか？今より10分多く体を動かしましょう。市保健師北山美樹。皆さんはプラス10という言葉を耳にしたことはありますか？プラス10とは、1日の中で今より10分多く体を動かすことです。厚生労働省の健康づくりのための身体活動基準2013では、年齢別に身体活動の目標が定められています。18歳から64歳の人は1日合計60分、65歳以上の人は1日合計40分、体を動かすことが目標とされています。この目標を達成するための実践の指針として、国民向けのガイドライン、アクティブガイドが示され、その中でプラス10が推奨されています。国の研究では、プラス10を続けることで、生活習慣病やがんなどのリスクを約 3% 減らせることが分かっています。さらには、プラス10を1年間継続して行うと、2kg 程度の減量が期待できます。プラス10を行う簡単な方法は、歩くことです。歩くときは、歩幅を広く、早く歩くことが大切です。10分歩いた時の歩数は約1000歩なので、歩数計を活用してみるのもおすすめです。また、体操やストレッチも手軽に生活に取り入れることができる運動の一つです。なお、誤ったやり方で体を動かすと、思わぬ事故や怪我につながるので、注意が必要です。体を動かす際には次のことに気をつけましょう。急に激しい運動をせず、体を動かす時間を少しずつ増やしていく。体調が悪いときは無理をしない。病気や痛みがある場合は、医師や健康運動指導士などの専門家に相談する。体を動かす機会や環境は身の回りにたくさんあります。まずは、普段の生活を振り返ってみましょう。仲間を見つけて一緒に運動に取り組むことも継続するためのコツです。じっとしている時間を減らし、今より10分多く毎日体を動かしてみませんか？写真があります。普段の生活に10分間の運動を取り入れてみませんか？ の添え書きで、男性と女性が戸外を歩いているところです。写真終わり。